皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として10年かけて貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。この過程を通して30代から40代のお金と子育てに向き合っているパパママに向けてお金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はいとこからインデックス投資か高配当株投資かどっちって聞かれたので、それどうやって答えたかということについて話していきたいと思います。このいとこなんですけど、実は2年ぐらい前かなに、子供ができまして、その時にジュニアニーサっていう制度があるよっていう話をしたところ、じゃあやってみようということでいろいろこう指南をしてですね、ジュニアニーサをインデックス投資で始めたという経緯がありました。で、彼もそこからねいろいろ調べてたみたいで、今回その高配当株に興味を持ったようでした。興味を持った理由としては、まあ、インデックス投資はね続けているけれども、やっぱりこうある一定のタイミングで配当金が戻ってくるのって嬉しいよねみたいな話をしてました。で、私は何と答えたでしょうかということで、まあこれはね当たり前に皆さん言われていることですけれども、結論から言うと、インデックス投資と高配当株投資は少しね方向性が違うんだよっていう話をしました。じゃあどう違うのっていうと、インデックス投資は長期的に資産を増やすという目的であれば最適だよね。高配当株投資は定期的な収入を得る場合に向いてるよねっていう話をしました。まずインデックス投資なんですけれども、やっぱりこれがね、今現在一番最適な資産を増やすのに向いている投資だっていう方が結構多いですよね。その理由は、実はインデックス投資をやっていても配当は出てるんですが、その配当は自動的に再投資される仕組みになっています。高配当株だとその配当がね自分のお財布に入ってくるんですけど、インデックス投資の場合はそのまま再投資されて元本の方に組み込まれていくってことですね。そうなると元本部分が自動的に少しずつ大きくなって、その元本に対しては複利の効果が働くので、雪だるま式に時間をかけていけば大きくなっていくよねっていうことが言われてます。例えば100万円を投資して年利 5% ですよってなった時に、10年間運用するとね、単利だと150万円になるところ、複利であれば162万円ぐらいなのかなっていうことで、利益利子にも利子がつくっていうことが、まあこの複利っていうことで言われてますよね。で、インデックスの場合は、まあ、配当を自分で受け取るのではなくて、その同じファンド内での再投資になるので、自分でね配当金をもらってもう一回投資をするみたいなね手間もなくて、まあ子育て世代とか、あとはほったらかし投資に向いてるよっていうことが言われます。で、次に高配当株投資の特徴はどんなのかっていうと、高配当株は定期的に配当金をもらうことができて、まあ、安定した収入の実現を目指すっていうような形のね投資方法になります。まあファンドにもよりますけれども、毎月分配式とかね四半期ごとに配当金が入ってくるみたいなのが多いパターンだと思います。ただこれ見方を変えると、その配当金っていうのは、まあ、細かく利益確定をしているようなものと見ることもできます。つまりは利益に対してある一定の、まあ、半年とか3ヶ月に1回とかで1回利益をある程度決められた分確定をしてお財布に戻してくる みたいなね、イメージになるかなと思います。でこれ利益を確定しているっていうことなので、もちろん配当金のその受け取り部分は課税対象になっちゃうんですよね。なので受け取った部分の配当金の一部は税金がねかかるので、まあ、全部はもらえないと、まあ、これが、まあ、NISA の中でやってる話であれば非課税で運用できますけれども、特定口座の場合は利益に対して 20% 分の税金が取られているっていうことですね。なので、その自分で再投資をしているインデックス投資に比べると、どうしても高配当株投資っていうのはこの資産の増え方の部分については効率が良くないよねっていうことが言われてます。ただねこういう話をしても、どっちもねやってみて自分で体験してみないことには、まあ、進まないよねっていうか、ずっとやりたいなけど効率悪いんでしょって思ってるだけだったらね、やりたいなという気持ちがずっと残ったままでね、なんかこう解決したことにはならないのかなと思いました。なのでNISA枠がねまだ余ってるってことだったので、まあ、もう投資効率とか、まあ、難しいことを考えないで、まあ、1万円でも2万円でもね買ってみたらいいよと。で話を聞いてるだけじゃ分かんないので、実際にやってみて自分にねしっくりくる方を選べばいいんじゃない、嫌になったらね売ったらいいよって。もしその時に利益が出てるんであれば、NISA内であれば非課税で運用できるから、まあとりあえずやってみなよっていう風に、まあアドバイスじゃないですけどお話をしてみました。でね、これ投資って不思議なもんで、やってみるとね、特にこう今だと S&P500 とかアメリカに連動するような株とか、アメリカのガーファムとか言われるね企業に投資をしていると、この大統領選とかこのイスラエルの戦争とか、そういった世界の情勢にかなりこう目を向けて、興味をそそられるというかね、自ら知的好奇心を持って、情報を取りに行くような姿勢っていうのが自然と出てくるなというふうに思います。やっぱりね、そのアメリカの出来事、起こったことによって自分の資産がね上がったり下がったりするっていうとね、おのずと関心が向いてきますよね。なので、まあ、いろんなことを知るとか、いろんな勉強をする、興味を持ってみるっていう意味でも、実際に買ってみることによってね、また自分の視野が広がってくるのかなというふうに思いました。まあ、自分で体験してみることと、それに付随する知識を自分で得られるっていうことは、まあ、大人になってからね勉強をするっていう意味では大切なことなのかなというふうに私は思います。ということで最後にもう一度結論ですけれども、将来に使うお金を大きくしたいのであればインデックス投資が向いていますし、まあ、今すぐ使えるお金を定期的にね増やしていきたいのならば、高配投資株をやってみるのがいいのかなと思います。まあ、これはねあくまで一般論なので、まあ、個人の状況とかね、資産のどれぐらい持ってるっていうようなこと、あと何のためにお金を貯めるんだというところによっては、それぞれ適切な投資方法っていうのは変わってくると思います。まあ、どちらにしてもねリスクはついてきます。インデックス投資であれば市場全体の動きによって株価が上がったり下がったりする。一方高配当株はね ETF だと、さっきの説明ですけれども、ある特定のね、会社の高配当株とかであれば、その会社がもし潰れちゃったらね、自分のお金もろともなくなって、高配当どころじゃなくなるっていうこともありますので、まあ、やってみたらいいよって言いましたけど、ある程度ね自分で調べてみて、で考えてみて、で自分のリスク許容度を守った投資をする、安心して眠れるところで投資をするっていうのが大事かなと思います。でね、投資難しいかなとか思う人もいるかもしれませんが、まあ、今ね100円から始められる時代になりましたので、ぜひ始めてみてください。ということで今日は以上になります。バイバイ。